さてここからは明日すぐ使える一発必中のカルチャー情報をお伝えするカルチャーワンショットのコーナーです。
はい、今夜のゲストは特集に引き続き井上俊幸さんです。よろしくお願いします。はい、そしてここからは井上さんの新刊井上俊幸の作画優等で編長を務めた高瀬浩二さんにもお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高瀬さん、初めまして。
初めまして、
はい、ということで高瀬さんのご紹介をしていきましょう。
はい、高瀬浩二さんは1980年生まれ、アニメーション研究者で批評家です。編長にアニメ制作者たちの方法、21世紀のアニメ表現論入門、また毎日映画コンクールをはじめ各種映画アワードや映画祭で審査員やプログラムコーディネーターを担当しています。そしてご紹介しました井上俊幸の作画優等では編著者を務めています。
はい、作画優等すごい本でした。これは改めてこちらの本、どんな本なのかもちょっと、説明しておきましょうかね。
はい、井上俊幸の作画優等はアニメーターの井上俊幸さんがアニメの作画について注目の同業者と語り合う月刊ニュータイプ史上の連載を書籍化したものです。対談のお相手はガンダムの安彦義和さん、ルパン三世の友永和秀さん、エヴァンゲリオンの鶴巻和也さんなどなど豪華です。ちなみに雑誌連載は現在発売中のニュータイプ5月号で最終回となっているということです。
ちなみに帯を書かれているのはまさに先ほどのお話の中に出てきた、君たちはどう生きるかの作画監督本田武さん、右派神々の語らいっていうね、書いてありますけど、まさにこういう本なんです。ちょっとさっきのお話の続き聞いて、ちょっと素人質問で申し訳ないんですけど、はい、本田武さんがその、本来はその、まあ、どちらかといえばリアル思考的な井上さん側の、その、まあ、方向を持つ作り手として、ジブリの中に入って今までにないジブリバランスが生まれたっていうふうにおっしゃってましたけど、それって井上さんから見てどういう部分に見えるんですか？それは線とか動きとか。
そうですね、線も違いますし、まあ、動きもその重心移動のような、その彼がやっぱりその得意としてたその体重を表現するみたいなことが非常に上手なアニメーターで、はい、それがやっぱり今回ジブリの中にも、ジブリ作画の中にもかなり持ち込まれているように感じました。それこそその冒頭の人くんが、あの地下、はい、あの崩れて入れなくなった地下の、あの通路みたいなところに入っていく時のその足取りであるとか、それに入念に描いていて、もちろんかつてのジブリであって、まあ、その通常のジブリであっても十分表現しますけど、それにやっぱりその体重移動、体重感っていうのです。あの足場の不安定な感じとか、足取りは本当にリアルなアニメーションやってきた彼がその新風やや吹き込んでる風に感じますし、ルックの問題、ルックにおいてもそのシワの表現ってやっぱりジブリ独特のそのモコモコとしたその、はい、やっぱあれあれで一つの記号だったと思うんですが、やっぱその記号になりすぎている部分に彼が本田君が現実の衣服のシワとか、あとその手首の肉感であるとかを巧妙に、あまりそのジブリのよく見ている人たちが拒否感が起きない程度にリアル感を高めているのが、やっぱりそのこの真人っていう少年の、なんていうんですかね、その存在感、
実在感
みたいなものをより高めてるように思いました。
特にその君たちはどういくかって、序盤人が割とあのファンタジー的な世界観かと思って始まったら、あ、すっごいリアルな、ね、あれ、ね、そっちの話みたいな。
ほぼ怪奇小説のようなテイストで進んでいきますよね、
はい。まさにその部分があるからこそ後半との対比もあるわけだから。
そうですね、お母さんを失った少年のその寂しい感じであるとかっていうことが、その宮崎アニメにしては珍しくその内向的な少年の本当に体の動きだけで表現するっていうことが、彼が加わることによってより強調されてたんじゃないでしょうかね。
なるほど。
それかここ本田君のすごいところは、やっぱりそのジブリアニメのルックに慣れた人にも拒否感が起きない範囲でうまく混ぜ込まれているので、やや心配したのはやっぱりそのこれジブリじゃないよねっていう評判が起きるんじゃないかと思ってた、ちょっとやや心配もあったんですが、ほとんどそういう声は聞かれなかったので、ネット上においても SNS 上でもそういう声はほとんどなかったので、本当にそのうまく調和したっていうね、うまく擬態したっていうね、ジブリに彼が
ジブリに擬態
そこは 計算だったのか結果的にそうなったのか宮崎さんとのせめぎ合いの中で、うんうん、あのようなところに落ち着いたのか、まあ、それはちょっとよくわからないですが、
先ほどねその鈴木敏夫プロデューサーが言っていたあれとして、まあ、事後的にあれなんと明かされたこと、
どのぐらいの段階のことなのかわからないんですが、うんうん、おそらくかなり初期だったんじゃないですか。初期にその本田君の書くものに対して宮崎さんが違和感を強く感じた時期があって、降りてもらおうみたいな話が、うん、
ところがしれっと下ろさずに進め
たけど、そうなんです、本当に不思議なことですけど、あの鈴木さんの読みが当たって宮崎さんはその忘れてしまうよみたいなことで、忘れるということはないんでしょうけど、うん、
でもまあこのバランスがいいんだっていうのはそのなんかあったんでしょうね、鈴木さん的には ね、
うん、
きっとね、
多分いや本当にそうだと思います。鈴木さんのその判断があったおかげだと思う。鈴木さんも違和感を感じていれば、うん、その段階で決裂っていうことだったでしょうけど、うんうんうん、おそらく宮崎さん、あ、本田君の参加がジブリの、作り出す映像に新しい いい刺激を持ち込む、うんうん、与えるはずだっていう鈴木さんの読みがあったんじゃないですかね。
ね、結果的にはの誰もが得する結果になったから、それはあれだけど、
本当にジブリにとっても本田君にとっても宮崎さんにとっても良かった結果だったんじゃないでしょうかね、うん、
やっぱその宮崎さんの凄さってその自分はこうだっていうのの揺るがない追求っていうのが、そうなんです、本当にそ
のルックだけによらないんですね。宮崎アニメの凄さってやっぱその、うん、そのキャラクターの立ち振る舞いであったり、うん、その動きに込められているので、うん、ちょっとルックが変わったぐらいでは揺るがないものがあるので、うん、本当にそこは本田君が加わっても宮崎アニメにちゃんとなってましたね、
う
ん
う
ん、
ねえ、だからそれはでも結果的にね良かったけど、そのぐらいのせめぎ合いしてようやく新しいバランスがっていうか面白いですね。ちょっとやっぱ君堂を見返したくなるわこれ。
そうですね、
ぜひ、うん、まあ、さっきからあそこよくわかんないんだけど、そういう話ばっかり
で、ね、私も映画だから物語を吸収しようと感じる
後半は本当に、うん、ある意味その彼の頭の中のことなので、うん、辻褄が合ってないこともいっぱいあると思います。氷見、うん、についても、うん、妹の夏子のことを分かっているのか分かっていないのか、うん、目の前にいるのが自分の息子になる、うん、男なのか男の子なのかどうなのか分かっているのか分かっていないのか分からないし、うん、全然分かってないかと思いきや、はい、夏子は帰らないと言っていると言ってみたり、はい、赤ちゃん産むんだって言ってみたり、うん、妊娠してること知ってるのかみたいな、うん、いつ知ったんだみたいなことも、だから本当にそういうことはいいんじゃないですかね、うん、だから現実にいる世界、ある世界ではなくて、うん、
はい、
頭の中の世界だと思えば、う
ん、彼の中の成長のプロセスの心象風景の何かね、あるかもしれないですもんね。
夢のような中のこと、夢の中のようなことかもしれないし、
僕頭打ってから先は全部幻だって言いますよね。
なるほど、あ、そうか、あの刺激
に注目して見たいなって
思いました。いや本当にそれこそがでもアニメ作品せっかく見るね、あれでもありますからね、はい、はい、すいません、お話がね、はい、高瀬さんちょっとすいませんお待たせしてしまいましたが、高瀬さん、この月刊ニュータイプの連載、この対談企画というのはそもそもどういう意図でこう始められ
たんですか？そうですね、まあ、ちょっとなんか井上さんにもっと博多っていただいた方が良かったんではないかと思いつつも宣伝させていただくと、
いやいや、
そうですね、まあ、やっぱり何より今のお話もリスナーの方には説明不要と思いますが、まあ、井上さんの作画あたりがもうとにかく魅力的 で、うん、でもちろんその魅力は業界内では知れ渡っていますが、まあ、それ以上広い人々に響くはずだという確信があったというのが一つあります、うん、でその上でこの本では、まあ、アニメーションにおける、まあ、レイアウトという工程が、まあ、はい、一つのテーマになっていまして、うん、
レイアウト、
はい、はい、うん、まあ、このレイアウトというのが、うん、なかなか説明が難しい
んです。一応一般的定義レベルのことを僕が あるんでちょっと読み上げておきます、はい、レイアウト、はい、アニメーションにおけるレイアウトね、はい、アニメーターと美術スタッフが原画や背景美術を描くために参照する画面の設計図。一般的なアニメ制作の流れとしては脚本に沿って絵コンテを描く、はい、絵コンテをもとにキャラクターの演技プランが具体的に描き込まれたレイアウトと背景美術の下書きとなる背景原画を描く。それを演出家や作画監督がチェックし必要に応じて修正を入れる。修正の入ったレイアウトに基づき各アニメーターが原画を描いていくということで、だから絵コンテってよく見ますけど、この場面でこういうことがあってこういう動きみたいなこうなりますけど、そこと実際に動かす絵の間にある
実際の原画作業の前にそのプランニングをするっていうんですね。あとその背景をその絵コンテの後はその作画っていうアニメーターがやる仕事と美術背景っていうその背景画を描く工程に分かれていくんですが、そこのその背景画のための下絵みたいなものと演技のプランを描いたものを、それをセットでレイアウトっていうんですね。
実際にどのようなキャラクターがどの位置にいてどのようなところにいて
絵コンテをさらに具体的に実際にはこのぐらいのサイズで、うんうん、実際に何歩歩いておよそ何歩歩いてここまで行くみたいな設計をする演技のプランですね。行った先で何をするとかっていうその具体的な演技のプランを書いたものを書くんですね。
絵コンテをさらに細かく具体的にした、はい、
それがその長年ですねその演技のプランを書いた絵のことを指す名称がなかったんですね、うん、そのことが今混乱で、
うん、そうですね、うんうんうん、今説明の中ではレイアウトと呼ばれたところが実は、背景原図と
背景のためにしたいと演技のプランを書いたものをセットでレイアウトっていうんですね、うんうんうんうん、それをレイアウトと呼ぶんです。
あ、そうか、合わせて、じゃあ演技部分、手前の演技部分と背景の部分とは別のものなんだけど合わせて
それを合わせたものが、まあ、そのセットをレイアウトっていう、うんうん、言ってたんですね、うん、で背景の主体になるものは背景原図っていう一応名前があるんです、うん、名前らしきものがあるんですが、うんうんうん、その演技のプランを描いたあのラフの絵があるんですが、うんうんうんうん、それは特に名称がなかったんですね。
でもそれすごくアニメにおいてだって我々が目にするキャラクターが動くあれの元になるもの
になる
めちゃめちゃ重要ですよね。
原画の元になるものなんですが特に名称がなく、
うん、多分完全的にラフとか、
そうレイアウトラフと言われたり、うん、ただのラフと言われたりキャラクターのラフと言われたりしてたんですが、うんうんうん、特にそのこういう名詞というわけではなく、あんまりその名称は大事にされてなかったせいで、うん、近年非常に混乱してきているのがあのまあ、この本のテーマになったことの
繰り返し、ね、問題提起されてますけども、
ある種出発点になっている問題ですよね。
この本ね、
うん、
そうです、はい、そのことが問題だ、その本来レイアウトでなすべきことがなされないまま、うん、レイアウトの段階で原画を描いてしまう人たちが多数、
つまりその、ま、
理由はあったんですが、もともとはその音響作業スケジュールの遅れのために音響作業をその同時に進めないといけなくなった段階でレイアウトの時に原画まで描くようになった時期があって、
要するに声を入れなきゃいけないからもうどのように喋ってるかとか別に細かく描かないと声当てらんないみたいなことですか。
そういうことがそういう状態がずっと続いて、うん、本当にレイアウトの時に原画を描くことが常態化していった。いつの間にかです。
それってもともとはそのレイアウト状態の段階のものってもともとはどなたが描くものなんですか。もともとは
もともとは担当のアニメーターが描くんです。
ああ、そうなんです。それぞれの場面。
それは同じなんですが、うんうんうん、それはレイアウト本来であればレイアウトの時は演技のプランを描いて
もうちょっとラフでいい
ってことですよね。もっと大まかなものでよかったんです、ね、うん、その絵の枚数もっと少なくて、はい、うん、大体この位置に来ます、うんうん、でこういう動きをします、うん、そして出ていきますみたいなことが数点の絵で示してそれをあの監督とかに見てもらってこういうことでいいですよねっていう了解を得て、
うんうん、で監督はいやこれ違うんだな、
そうそう、もっと手前まで手前でいいとか、うんうんうん、もっと大きく来てくれとかもっと奥に行ってくれっていう注文を、うん、はい、
そこで修正して大筋を決めてさあ描きましょう、
そこから原画作業だった
んですが本来だったんだけども、
今そういう演出との合意がないままいきなり原画作業をすることが常態化していて、うんうん、とてもその現場で問題になっているんです。それが長時間労働を生んだり、
これは要するに当然細かい作業を最初からしなきゃいけないからだし、
そこには問題があるんですね。それ合意取ってないのでいろんな間違いが含まれたまま、
要するに上がってきて細かいところまで書いて上がったら監督がこうじゃないよとか、あと他のシーンと並べたら結構違うなとか、
そうなんです
ってことが、
あ、そういう問題が起こるようになってきて、はい、あの、はい、長時間労働の原因の一つになっているので、
すいません、ちょっとここで地震が入ったので、はい、地震の情報をちょっとお伝えします、はい、ニュースデスクお願いします。はい、ありがとうございました。またちょっとね追って何か入ったら、お伝えすることもあるかもしれませんが、はい、ということで改めて井上さんお話でございます、はい、まあ、あの今レイアウトというものの、ま、もともとはこういう流れだったのがその現場に負担もあるし、あと整合性がちょっと取りづらくなってとか、
で間違いが起きてそのチェックする側の負担がとても重くなっていたりするので、うん、問題だっていう声が上がり始めているんですね、うんうん、でその経緯を知っている人はあのこれ問題だと思うんですが、うん、あの業界に入った時からもうこういう制度になっているとこれが普通になっている人たちが本当に多数出てきて、うんうん、今本当に正すんであれば今しかないな、その変化していた経緯を知っている我々が警鐘を鳴らすっていうことが大事なんじゃないかということで、うんうん、この大事な、うん、この本の大事なテーマの一つになってるんですね。でそのさっき名前がないって言いましたね、そのキャラクターの演技のプランを書いた、はい、その絵に特に名前がなかったことが一つ大きな問題なんじゃないかっていう、はい、うん、あの意識で、あの勝手に我々僕と高橋さんが、はい、命名するといいんじゃないかっていうことで、レイ、その 演技のプランをキーポーズっていう、まあ、これはあの元にしているなんていう海外のアニメーションで その工程で使われているキーポージングとかポージングっていうあのセクション、あの仕事があって、それはまさにそのレイアウトの時に演技のプランを書くあのことなんですが、そこから無理やり日本に引っ張ってきて、キーポージングだとあの日本だと定着しなさそうなので、キーポーズっていう名前をあの与えてみたらどうだろうかっていう、まあ実験ですね。でもどこにもあのコンセンサスを取らないあの結局どこに相談する先もないので、言ったもん勝ちだと思って井上が言ってれば広がるんじゃないかっていう、
いいと思います、
あの、意識意図のもと、あの勝手に命名して、はい、あのこの本をきっかけに議論が巻き起こればいいんじゃないかっていう、かなり意図がありまして、
ちなみに海外アニメだったらレイアウトって多分分業進んでるからそれ用の担当ですよね、きっとね。
海外ではアニメーターの担当ではないんですね、とても重要な仕事だし専門性がいるので、日本であればアニメーターが兼任してるんですが、いやこれはでも実は日本のアニメーターにとって非常に有利で、空間を作る、その画面の設計をするっていうことがアニメーターにとってもとても大事で、日本のアニメーターの一つ その特徴にもなっていて、
中でも出てきましたよね、その要するにレイアウトだけをやってる人はその中で絵をどう動かすっていう、そこのとこは考えないでやるから、組み合わせが悪い時も当然出てくるみたいな、
そういうこともあるので、アニメーターが兼任すること自体はとてもいいことだと思っているので、今ある問題を改善するのに、その海外で専門でやっている人たちが使っているレイアウトとキーポージングっていうところから、キーポーズっていう名前を、頂戴しまして、名前を与えてみるということをやってます。
これしかも皆さん問題提起したところでいろんな対談相手の皆さんの反応がまたそれぞれ結構温度感も含めて違うのが面白いなと思ったんですけど、
そうですね、必ずしも井上さんの意見に同調する方だけではないところも面白いと思います。その井上さんよりも下の世代では、そのいわゆる井上さんが言う本来のレイアウト性というものとは違うような作り方が、まあ、常態化していると井上さんはおっしゃいましたが、むしろその方がいいと考えている人もいて、その意味でも問題提起することの意味が大きいだろうなというのがありました。
だから僕とのその予想としては、この本が出たらキーボーズってなんだみたいな、井上が言ってるキーボーズって何のことだみたいなことが議論として SNS 上で湧き起こる、そう予定だったんですが、今はそういうこと起こっておらず、このラジオをきっかけに井上が連呼してるキーボーズってなんだみたいな、
主に作り手の皆さんが
調べてくれたり議論してくれたりすれば、改善のきっかけになるんじゃないかなと思ってます。
単純に合理性の面でやっぱりその最初からその要するに下から土台からこう作っちゃって、これ違うんだけどって言われてやり直すとか、
それは本当に大変なことなんです
よね。モチベーションにも関わるし労力ももちろんですけど、
僕が本当に不思議なことで、なぜこのその悪い仕組み、現在あるその悪い仕組みを若い人たちが受け入れているのか、とてもストレスがかかることのはずなんです。その合意がないまま、たくさんを書く不安、どうせみんなそれをストレスに感じないのか
書いちゃってから無駄になるかもしれない。
これ監督、作画監督がいいと思わないかもしれないっていう心理状態で、やっぱりアニメーションの原画ってたくさん描かないといけないので、そういう不安があると本当に筆が進まないはずなんですが、なぜかその状況を受け入れてしまっている、結局その業界に入った時からそういう状態だったので、もう当たり前でそのことを本当に、お袋の味のように受け取って、本当は美味しくないはずなのに絶対こっちの定食の方が美味しいはずなのに、初め生まれた時から食べてればそれ美味しいと感じてしまうのかアニメーションの仕事ってそういうもんだっていうふうに本当に染みついてしまっている人たちが多くて、
これだから僕その非常にもちろんそのなんかすごく踏み込んだアニメ制作の話してるけど、とっても普遍的な日本、特に日本組織あるあるっていうか、そのこの仕組みがなんでこうなってるかのことをもう考えずに結構不合理なやり方してんのに、直しても直せない、まあ実際現場が忙しかったりして直してる暇ないとか、
そうなんですね、
結構いろんな職場にあるあるじゃない
ですか。本当に日本人あるあるなのかもしれないですね、こういうことがいつの間にか悪い変化が起きているのに、みんなそれを漫然と受け入れて、受け入れてしまった後はなかなか元に戻せないっていう、大変革なり大改革、大転換が本当に苦手な民族なんだなっていう、ルール作るのはうまいし、それを維持するのはうまいけれども、しかもそのルールがいつの間にかいびつなものになっているのに、そのことにみんな疑問を持ちつつも、なんかそれを受け入れてしまって、ずっとそれをやり続けるっていうのは本当に日本人の我慢強さなのか、改革が苦手なのか、問題点をあぶり出すのが苦手で、 あぶり出せば解決策見つけられるはずなんですけど、うん、問題点をなかなかあぶり出せないでいるっていうのは、うん、いろんなところで起きている問題ですね、うん、本当に、うんうん、いろんなところで見ます。
井上さんはアニメーション業界においてその問題点のあぶり出しを行っているし、井上さんのあぶり出しのやり方そのものが、その先ほど宇多丸さんおっしゃっていただきましたけど、普遍性があるものだなと僕も本当に脇で話を聞きながら感じていました。
あとやっぱりね、井上さんのそのここはねまさに多分高瀬さんが魅力感じられた部分だと思うけど、やっぱ話がお話が面白くて、
そうです
ね、この熱と、
はいはい、熱はあるかもしれない。
いやいやいや、これやっぱりあのそこも引き出したいというのは当然高瀬さんお終わりだったんですよね。
いやそうですね、もちろんなんかもはや説明が不要なことなのかなと
思う。自分でも意外なことだと思うんですけど、これ押井さんにも言われました、押井守さんにも言われました、井上そんな喋る男だったのかっていうふうに言われたことがあって、あ自分でもちょっとやや意外に思う。自分そんなおしゃべりな人間だった意識は全くなく、喋ることも苦手だったし、あの本当に人前で喋るのも大の苦手だったんですが、いつこうなってしまったのか。
いやいやでもね、あのやっぱりご自身がずっと本当に真剣に向き合われてずっとやられてきたことで、多分その作画ということに関して本当にお好きだから、
そ
の
そうです、ね、
だしその作画の僕はすごく井上さんの話でこの本でもあのすごいなと思うのは、もう若手海外も含めた若手の仕事みたいなものをすごくあのつぶさに捉えられて、あの称賛されるじゃないですか、でここがすごいんだっていうのを見ると、それはすごくこう僕らからしてもワクワクするし、あのそう本当に海外のこういう人の名前とかですごいな井上さんチェックがみたいな。
そうですね、外国人の名前本当覚えづらくてここは苦労するところなんですけど、本当に海外の人一体どうやって氏名を覚え合うのかっていうのは本当に不思議なことなんですが、日本人だとねあの名前ってあのビジュアルで覚えられますけど、海外のアルファベットの羅列をどうして覚えられる。
いやでも井上さんも彼はすごいみたいな。
そうなんです、本当に僕は海外アニメでも必ずクレジットはチェックするし、謎のセクシークレジットだから、そのレイアウト&ポージングっていうクレジットに割といち早く気づいてたんですね、
う
ん
う
ん、これなんだろうと、レイアウトは分かるけどポージングってなんだろうっていうことがずっと長年謎だったのはだんだん分かってきたっていうところがあって、海外の知り合いも何人かでき始めて、ちょっと聞いてみたりっていうことで、推測しているんですね、
これまたその対談のお相手がそのレジェンド、井上さんから見てもレジェンド、友達さんとかもいれば、本当に若手の方とか、そう安彦さんとかね、どちらも番組出ていただいてるのがまたちょっとすいませんって感じなんだけど、あのそこのやっぱりそれこそ高瀬さんから見て、その何ですか、新旧織り交ぜた時に出てくる井上さんとその作り手の世代による、そのなんていうんですかね、いろんな捉え方の違いとか、あのやっぱその世代ごとにある技術、例えばリアル追求の時代がずっと続いたけど、うん、今はもうその先にいるとか、こういうのってすごくスリリングな、
そうですね、つまり、まあ、作画っていうものを美術史のように捉えることができるということだと思います。あの一口に、まあ、作画といっても本当にさまざまなスタイルがあって、あの特に、まあ、ぜひ本を読んでいただきたいのですが、その神の目から見た景色のようなものが、まあ、疑似体験できるところもありますし、本当に作画をめぐる思想というものが多様だということが示されているんじゃないかなと思っています。
さて僕はその安彦さんなんかと今いる若最先端の若手の、まあ、中間ぐらいにでどっちも見渡してきたので、その間に入ってお話聞くにはいいんじゃないかっていうこともありますね、
確かに。
あとその僕の意識としては、その今安彦さんたちの成してきたことをちゃんと文字にしておきたいっていう意識はかなりあったんですね。レイアウトの問題もありますけど、それ以外にもそのあの若手にとっては本当にもう神話みたいなになってしまっている人たちの成したことをあのちゃんと事実として残しておきたい、本人の言葉で語ってもらって、はい、あの文字にしておきたいっていうかなり野望というか希望はありました、
それはすごくあの伝わってきて、僕みたいな素人でも、特に例えば安彦さんだったらあの、まあ、クルスドアンとかも含めて、はい、その彼の作品のクオリティコントロールっていうんですかね、そのこの水準にこの予算とこの人数で持っていくならこうだっていう、そのシステム作りのって話かな、これでいけるんだみたいな話がすごい面白かった
ですね。そうですね、安彦さんのそういう部分っていうのは絵描きとしては当然有名だし、あの知らない人いないと思うんですが、あの安彦さんが現場で成したこと、その先見性みたいなことは、あのぜひあの皆に伝えたいなと思いました、本当にその、あごめんなさい、
あどうぞ。
日本ってその入れ替わりが激しくて、本当にそのあっという間に忘れられていってしまうので、そのベテランたちももうまだ存命であるその安彦さんたちの世代の仕事ももう本当に 忘れられているところがあって、若手に話してもほとんど仕事も見てなかったり、実際にどういうことしてたっていうことが、本当に神話のようになってしまって、いやそんなことでできたはずないでしょみたいなことを言うのと、僕なんかが実態を知っているので、いやいや本当にそうじゃないっていう、本当に矢作さんたちの世代が成し得たその膨大な業績をしっかり若者たちに伝えておきたいし、そのことが今ある業界の問題の改善にも役に立つんです、その昭和のブラックな働き方を持ち込みたいわけではなくて、その合理的にアニメーションもっと作られていたし、もっと少人数で合理的に作られてたんですね、それが今なぜできないかっていうことの問題提起、その改善のきっかけには一つなる、そのまま昭和のやり方を持ち込むことは不可能ですけど、そこで起こられた思想みたいなものはやっぱりもっと学ぶべきだなと思います、思ってこの本に関わってますね、
まさにそういう文化史的なアーカイブ意識っていうか、ちゃんと過去のものから学んで、それも全然今に生かせるし、学ぶとこあるし、すごいとこあるしとか、当然のように歴史を学ぶ感覚、アーカイブも含めてって、やっぱそこ日本そのアニメに限らずですけど、全体にこう映画なんかもそうですけど、弱いなっていう感じがあるんですけど、 それ高瀬さん研究者としても感じられるあたりありますか？
そうですね、井上さんご本人がかなり研究者資質なところがあって、歴史家であったり体系家みたいなことへの関心がお持ちで、
願望があるんですね、
そのこと自体が、非常に貴重で、そうしたものが本として出版されることというのが、自分で言うのなんですが、やや奇跡的な本だと思うんですね、
すごい本出ちゃったと思う、
こんな本が出てしまうんだというところがあって、
思ったもう最初の沖浦さんから、沖浦博之さんとの話から、もうアキラの時の話の、そのリアルっていう基準が、アキラすごい作品だけど、でもこの時はこんぐらいの基準でやれちゃってたんだよねみたいな、屋上を描くのに、もう大友さんのその原画しか参考にしなくてみたいな、
今だとありえないことですけど、本当当時の意識としてはそんなもんだったですね、
いやでもね、そういうのもやっぱご本人から伺わないと分かんないことだから、そうやってこうなんていうかな、リアルって基準も進化してきたっていうのが分かるし、
そうですね、急速に SNS の発達もあって、どんどん更新されてますね、今ここ数年は本当に、この技術の更新刷新みたいなことは本当に急に化学反応のように起きてますね、
それこそ宮崎さんなんかね、こう調べて書けて、ここのなんとか書けって言って、僕前あれだけ仮説走りの時かな、なんかを書けって言うんだけど、書いたらこんな汚いもん書くなみたいな言われて、調べて書いたらこうなんですけどみたいな、
宮崎さんのその難しい恐ろしいところはやっぱりその現実を知った上で、その咀嚼して、宮崎さんの求めるものにしないと、現実のままに書いたってダメなことが多くて、でも卓球の時のでも夕日であれば、夕日の写真見て書いていようもんなら、そんなものは写真見て書くなって、いや調べないで知らずに書いたらまた怒られるんですけど、
分かった上で
お前の頭の中にある一番美しい夕日を書けっていう、
それもね、それも確かに
写真通りに書いたってダメっていうことなんですね、
それも確かにですよね、だしおそらくというか、アニメにおける我々が感じるリアルっていうのは、そのおっしゃる、まさにその宮崎さんじゃないけど、そのまんま描けばリアルに感じるか、例えば空間とかも 3D 的な空間をそのまんま見せられたら、アニメ的なリアルを感じるかというと、きっとそうじゃないわけですもんね、
やっぱりそのアニメーターなり描き手が一度頭の中で取り込んで理解して、さらにそこからその作品にふさわしいものを描かないと、いけないんでしょうね、
でもというのが新旧合わせて、こう進化も含めて、あとその現在の問題でも含めて、このボリューム感の中にいきなりめちゃくちゃ高度な、神々の会話が入ってるというすごい本が急に出てきてしまったという一冊でございます。改めてこちらの本のご紹介、しておきましょう。井上敏行の作画優等ということで、角川から出てます。税別1700円、神々の言葉ね、10階級ね、安い、ただ当然、
ありがとうございます。
ということで最後にいろいろまた、これに出版に関連してイベントことがあるということ、
イベント2つご紹介します、まずは4月28日日曜日、立川シネマシティで観光記念トークショーが行われます。時間は夕方6時から夜7時45分まで、出演は井上さん、そして本田武さん、亀田義満さん、そして高瀬浩二さんです。でチケットの発売日はシネマシティの有料会員だと、今夜7月17日24時から0時を回ったらです。そして一般の方は明日の4月 18日木曜日の0時を回ったらとなっています。そしてもう一つのイベントは5月26日日曜日です。阿佐ヶ谷ロフト A で観光記念イベントがあります。お時間は午後1時から。こちら会場チケットは即完売だったということですが、追加分が今週の土曜日20日の12時からお昼の12時から発売されるということです。また配信チケットもあるそうなので、来られない方はこちらをお求めください。どちらも詳しくは立川シネマシティ、そして阿佐ヶ谷ロフト A、 それぞれの公式サイトをチェックしてください。そして高瀬さんもイベントがあるということですね。
そうですね、まあ、ちょっとまだ告知できる段階にないのですが、はい、まあ、この2つ以外にも準備しているものがありますので、うん、はい、まあ、非常に専門的なものも含めて、
そうですね、業界人向けであったりっていうもの、イベントも企画中ですので、は
い、ちょっと続報をお待ちください。 SNS などチェックいただければと思います、
はい、よろしくお願いいたします。
ということで今日は本当にまずは井上さん、本当に長時間にわたり貴重なお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
君堂のみならずいろんな、ね、作品、それこそ魔女の宅急便の、ね、
そうですね、
そのトラックの
シーンは
そう見直さなきゃってトラウマがみたいなそして高橋さんも本当にありがとうございます。素晴らしい本だと思います、
は
い、
井上さんの魅力が伝われば幸いです、はい、
今後ともこの番組の一つ、
いろいろ勉強して、何かありました、
はい、はい、お願いします、はい、ということで本日井上俊之さん、そして高瀬浩二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
TBS ラジオ from 東京赤坂、
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
フリグランスバズーカ
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるや
んこんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ、ゼロプリラジオ、
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた
ゼロプリラジオ。